で僕はそのうちの会社にフェスによく行くっていう後輩がいて、でそこでフラグメントを見て、うん、なんだこの人たちって思って、でどうやらそのステージ上で「すべの穴」というワードを言ったので、うん、フラグメントでカタカナ言って「すべの穴」ってひらがなで検索したら、どうやらこれっぽいってものが出て、うん、でそれで、調べてたら、なんかその僕のラジオにクッシー、フラグメントのクッシーが出てきたところにたどり着いたっていう後輩がいるんですよ。
すごい
自力でおならぶりにたどり着いてっていうところになって、同僚です、同僚です、
目の前にいるのに、
ね、目の前にいるのに僕はそんな会社では言わないんで、そんなこと
ブーさんっていうの知らずに、
まあおならブーだって僕がやってるってことは知ってるけど、もう箸にも棒にもかからない感じで聞き流してたと思う。
あ、なるほど。
で、あ、僕シシクラだから、シシクラさんってなんかラジオとかやってるんですかっていう風になって、ああそういうのやってるんだよってなって、なんかヒップホップっていうものが面白いっていう風にそれで思ったと。よく何にもわからないけど、そのフェスに行ったらフラグメント面白いってなって、すべの穴っての面白いになって、 YouTube で調べてヒップホップっていうのにたどり着いて、でヒップホップでたどり着いた人は何をしたかというと、なんとなくヒップホップでやってたら MC バトルにたどり着いて、で MC バトルで何が一番いいんだろうと思ったら、シンペータと R 指定の戦いにたどり着いて、でその後輩はフェスに行ったことから R 指定ってかっこいいっすねっていうところになったんですよ。ってことはその子から R 指定には行かないけど、フェスに行くとそこにまで降りてこれるっていうのがあって、でなんでフェスに行くのっていうと、フェスってなんかかっこいい感じしませんっていう子なんですよ。要は自分でどうこうっていうタイプじゃない、ただかっこいいと思ったら調べるんですね。でも目に触れないとやっぱりいけないってなった時に、なんかこう外部へアクションを起こせるものってやっぱりフェスとかって結構でっかいんだなって、
まあいろんな音
楽が集ま
りますから、ね、
それは本当に思って、僕は LB と音はってなんかヒップホップシーンみたいな、そういうことを意識することよりも、なんかもっとでかいイベントに出るじゃないけど、まあ、それを目的にすると変だけど、なんかこう もっとこう触れるようなところに行くイメージがすごくあるので、僕の希望としてはもうなんかそういうの出てほしい。うん、なんか
出たいっすね。
うん、それはそうだよって話になっちゃうんだけど、なんかそこをアクション起こせる音楽やってると思うのよね。だから音羽くんがその、ヒップホップっていうよりも、もっとポップでいろんな人にっていう言葉が聞けたのは、はい、あ、なんかこう嬉しかったというか、うん、なんか。なかなか難しいですけどね、そこのじゃあフェスに出るには何がっていうことにはなっちゃうけど、
はい、音はでもまだいいと思うよ、音楽だから、
うん、
ラッパーじゃん。完全にラップでしょ。
う
ん、
そうなん
だ、なかなかこの村から出にくくて、うん、でロイ君なんかでも頑張ってるじゃん、うん、で自分のラップを楽器だっていう位置づけでいろんな人と
話した
りとかして渡ってくでしょ、はい、だそういう、まあ、あれはロイ君の辿ってるルートだけど、そういう何か LB のルートを見つけないといけないのかなと思う。で、音楽は音楽だから、単純にね、
はい、
音だからオファーがあればいろいろ作れるし、
はい、
なんかこう少し状況は違うよね。
そうですね、
結構でも僕らヒップホップとか聴き始めた時に、同時にパンクとか、ロック、レゲエっていうのは嫌顔にも入ってきたんですよ。それなぜかというと、多ジャンルフューチャリングがすごく多かったんですね。でヒップホップだけ聴いてるようなイメージだったんだけど、 R&B 進化も全然知ってるみたいな、まあ、もちろんヒップホップの中に入ってるものなんだけど、やっぱりこういろんなところでフューチャリングしてくれるんで、今結構フューチャリングってなんか知人とするっていうイメージがすごくあるんだけど、なんか もっとこういろんなところが合うと面白いなっていうのはあったりする。例えばステルスが菅大郎とかってやったじゃないの。そんなのステルスがやらなきゃ知らなかったよね僕は。もともと知ってたかもしれないけどさ、うん、なんかそういうなんかそのまあなんだろうね、僕はアーティストでどういう風にそういうフューチャリングが行われるのかちょっとわからないんだけど、はい、どこでどう知り合ってどういうのがあるのかわかんないんだけど、はい、個人的な希望としてはいろんなとことやってほしいよね、ラッパーっていう器用さ。ラップってビートがあれば乗れるって僕は思ってるのよ。
そうですね、
うん、 それはまあ乗り方は次第だとは思うんだけど、すごくこういろんなとことやってほしいな。
やりたいですよ、ね。
まあ、そうなっちゃうんだけどね。
変な話だ。俺もそのビートがあるんです。何でも乗るし、うんうんうん、多分乗れないビートは本当ないと俺は思ってて。だからまあ本当にだから音楽家にお願いしてるのもなんかちょっと難しいっていうか、ないあのヒップホップにない BPM だったりとか、逆にすごい遅かったりとか、まあ、全然そういう。なんだろう、そういうオファーが来る時の練習とかじゃないんですけど、
うん、あ、じゃあ自分なりの筋トレはしたいんだよね、
う
ん、
BPM で合わせれるようにしたいなと思ってるのが、まあ、音羽くんがやっぱ作ってくるビートも多彩だし、うん、ミックステープのはそういう感じですかね、
うんうんうんうん、
いつもこう、まあ、いろんなビート乗ってみたいっていうのが、まあ、結構一番あの大きい、
まあ、チャレンジというかそういうのがやっぱ強いんだろうね。
そっか、
うん、難しい話になりましたね。ちなみに、今、そういう思いでこう今ヒップホップとかやってますけれども、音楽活動を、
はい、
今何か作ってるものとかありますか？
ちょっとまあ2枚目ですかね、はい、ヒップホップの
2枚目が出る、
出ますね、
はい、
出ちゃいます、
は
い、
近々。
もうちょっとかかる感じなんですけど、まあ割ともう結構できてる感じですかね。
はい、それはファーストに比べるとどういう感じの意識の変化とか、どういう風にしたっていうようなのありますか？
まあ、俺ですか、
うん、
まあ、ラップで言うとなんかさらに聞きやすくはなってると思います。その前作は、まあ、割と聞きやすさ意識したんですけど、うん、ちょっとまだこう自分の中でうまくその聞きやすいっていうのをこう消化できなかったなっていうのがあったりとか、
うんうん、もっとできたかもしれないっていうのがあったんで、
まああったんですよ、あったんですけど、多分それがその時の多分限界で、
うん、
で、なんだろうな、逆にこう難しくするよりもすごいこう簡単にするのが今回難しかったんですけど、うんうん、結構そこを妥協せずに割と聞きやすく、言葉とかもそんなに難しい言葉使わないんだけど、言い回ししっかりこう聞けるようにとか、だから前作よりも多分割とこう広いなんかそのリスナーの人に聞いてもらえるかなっていうイメージですかね。
音羽くん的に、
まあ、トラックに関してだと、まあ、前作よりはもう確実に全部かっこいい仕上がりになってると思うんで、まあ、もう完全に自信を持って押せると言いますか、
うんうんうん、
はい、もうぜひ聞いてくださいっていう感じなんです
ね。いや、もう聞きますよ、もちろん、はい、
インターネットラブ以降にインターネットラブすごいあのダンスミュージック寄りだったじゃん、テイクの寄りな、
はいはい、
そこからどういう音羽くんの音はエッセンスを足したりとか、逆にどういう変化をたどってるの？
なんというか前作よりもリファレンスを減らしたというか。
何それ？
自分の中で参考とする曲を減らしたっていうか、なんかこうまあいろいろこういう風にしてっていう、まあ、LB さんからももちろん来ますし、なんか自分がこういうの作りたいっていうのもあるんですけど、それプラスなんかこうもっと自由になんか自分の表現ができたらなと思って。
へー、なるほど、
は
い、
なんか前作は結構
真似してたんだ何かを。
そうですね、もうこれを作ろうって言ったらもうそれにできるだけ似せるようにして作ったりとか、まあ、僕よく練習っていうとなんかあれなんですけど、うん、
練習するんだよね。
そうなんですよ、やっぱトラック作るのって実は練習が必要なことなんですよまあそういうのでよくやってたんですけど、まあ
課題曲を自分の中で設けてこれに2作曲を作るってこと？
そうですね、たまにもうまるっとコピーとかしたりしますし。
あ、じゃあギターをやる人がこう 耳コピーするような感じで。
はい、
ああそう、
そうですね。だからよくその J-POP とかだと STY っていうトラックメーカーがいるんですけど、あのプロデューサーがいるんですけど、うん、その人の曲とかもまるっとこう作ったりとか
して、はい、すごいね。
でそういうのもしてたんですけど、まあ、今回はもっと自由に、
うん、
あ、はい、自分を出して、
自分を出して、自由にしかもかっこよく、はい、
そうなんですよ、
はい、
超自信あるじゃん
自信作ね、
すごいね。
なんかこう目標として、ま、目の前にこういうものっていう楽曲として存在するものにこのイメージで近寄るというよりかは、はい、もう頭の中にあるもの
を
こうどう 指先から出すかっていうことなんだね。今回のはね、は
い、どういうタイプ、作りながら考えるか、
はい、
先に図があって構築していくか。
そうですね、もうだいぶあの図面はあるんですけど、うん、それ通りには作らないっていうか、あえてちょっと違ったことをしてみるとか、
セオリーを裏切る、
はい、ただもう全く何も持たずに作り始めた時はいい結果はあんまり生まれないとか、はい、
なるほどね、はい、
っていう感じですかね、はい、
なかなかそんなこと聞くことないよ。トラックメーカーの練習なんていうのも
ね。そうですね、ちょっと
まさか
論理的に作る方、感覚的に進める方。
あ、論理とかはもうほぼ理解できないので、うん、結構感覚が多いんですけど、なんかやっぱりそのさっきも言ったんですけど、まあ、いろんなこうインプットのこう小さな情報がたくさんあるんで、うん、それをこうここでこれを使うとか、そんな感じだと思います、うん、はい、まあ、すごいなんかちょっと具体的というかな話になって、
いやまあそうだよ、
はい、
2人で作るアルバム作るときに今回どういう感じにしようかみたいな、こういう感じこういう感じって、まあ、例を挙げるわけとはちょっと違うと思うんだけど、こうしてこうっていうのはまず最初にやっぱりあるのか、話し合いの場というか。
いや前回が逆に言うとあんまりなくて、
あ
その、うん、やりたいの、
うん、
やりたいの中でこうバランスを取った感じなんですけど、今回はやっぱそれがちょっとやっぱりこうまとまってはいるんですけど、うんうん、ちょっとこう散りすぎたなっていうのが、まあ、反省点でもあったんで前回ので、今回はでもまとめるって意味じゃないんですけど、一体本当俺らどういうのが作りたいのかっていうので、まあ、歌詞とかもトラックもそうなんですけど、結構一番初めにすごい作る前に話し合って、でアルバムにまあ収録するかどうかっていうのは別にちょっと作ってもらってもしたじゃん一回、
うん、
でそれが例えばそのオタクの練習じゃないですけど、俺がじゃあちなみにこういうトラック作ってったら本当盗作みたいなの作ってきて、おいおいおいと思って
あーなるほど、じゃあ LB が例えばでこういうトラックって言うと盗作
が盗作みたいなの来て、でもそれができるってすごい
技術だから、ね、
うんうん、あのまあでもレベル上がってるから、うんうんうん、なんかちゃんとしっかりこう、まあ、こういうのを作ろうっていうのをまず2人で考えてあのやろうみたいな、うんうん、まず初めにコンセプトっていうのを作ってから結構今回動き出した感じで、
うん、楽しみですよ僕は。もともとその僕の中で LB とセックス山口なんだけど、僕の中ではここの二大巨頭が、ミックスを普通に出しちゃダメっていうような価値観を僕に植え付けた人、それが製品になってるのは多分この間のパンピーのミックスだと思うんだけど、
そうなんですね、
うん、あもうこれ普通にミックスとか出しちゃダメかもしれないなと、めっちゃ頭悩まさなきゃいけない時代来たなっていうような感じに思えたのね。そういう風にこう LB が携わるもの、ショック君のこの間のアルバムじゃないけど、LB 経由で何か出すものっていうのはすごく僕期待をしているので、なので自身のグループのセカンドとなるとやっぱり嫌がおうでも期待は、
いや嬉しいですね、
高まりますよ僕としては、うん、ギャルさんはどういう、
はい、
何かありますか、質問だったりとか。
質問ですか、
はい、
今日は質問は大月さんにお任せします
僕にない質問もねしてくれますからね。何かこうセカンドに期待することってありますか、大月さんは。
いやそれコンセプトとかは別にあんまり期待はしてなくて、ちょっとさっき の, そのブーさんの言ったこととは違うかもしれない、
うん、
単純になんかいい曲聴きたいなってだけだけ
ど。そうですね、
はい、
ありがとうございます、ありがとうございます
期待の表れですよ、
うん、なんか普通のねラッパーと話してる感じと俺全然違くて、うん、って本当にグラフィックデザイナーとか映像作ってる人と か,、
うん、
かクリエイターと喋ってる気持ちで俺は喋れるのが結構レアなんだよね、
う
ん、
あなるほど、ね、
どう違うんですか、俺
なんか、ね、本人だから分かんないですよ、
分かんないですね、その
ねなんか引き出しの量とか違うし、うん、頭でいろいろ考えてる感じ、なんか企画とかを考えてる感じ、要するに、
うんうんうん、だから僕は LB にも話したし、この間ショック君と話した時にも出たんですけど、 LB と話してる時は 大月さんと喋ってる時の感覚とすげえ似てるんです、
うんうん、
で大月さんは頭の中にある面白いことをその自分の出せるその手段で、うん出してるじゃないですか、うん、で LB はたまたまそれをラップでやってるっていう、
それが音楽っていう、
音楽っていうことの印象なんですよね。
あ、わかるかも、
うん、すげえ似てます。
似てんのかも。
似てると思います。
はい、すごい嬉しい。
だから LB も大月さんに興味があるんだよ。
めちゃくちゃありますね。
で同業者っていう目線が大月さんにもあるんじゃないかな。なんか
同業者、うん、まあまあ
考え方、
出力の手段は違うけど、
ね、うん、
なんか他の人とはちょっと感覚が違うなっていうのはある。
特にいろんなラッパーと話してるから余計に大月さんはね、
うん、
だからあんまりね、ラッパーさっきも言ったけど、ラッパープラスプロデューサーって言ったけど、なんかまあラッパー、俺がよく知ってるラッパーと話してる気分ではない。なんか一緒にいろんな製品が作れそうだもん。
そうですね、スーツでもいけるっていう感じがしますよね。それは面白いところですね。僕もその言葉は違えど同じ、言いたいことはものすごい分かります、うんうん、だからそこをなんかこう、あ、いい風にアシストしてるというか、それに対してこう挑戦的に出してる感じが僕は音羽くんのいい絡み方で面白いなと、
はい、
LB だけのグループじゃないっていうのは、はい、音羽くんは音でしか言わないんだけど、めっちゃ言ってるっていう感じか。いや、もう LB さんが前に出て行ってくれればっていう風に言ってる風なんだけど、ドダーってやってる。でもその手段はもう本当に音で、僕は音で行きますんでっていう、トラックメーカーだから当たり前なんだけど、そのバランスが今2人がこう対峙、初めて会うじゃない、音羽くんなんかね、あのツイッターでは話したりすることあったけど、だけどイメージ何ら変わらなかったよね。
あ、
うん、こんな感じだろうなっていう感じのまんま。
私は音羽くん、君が音羽くん
そう思いました。そんなやつ。
あ、そうっすか。
そうやね、
君っつって
。あ、絶対音羽くんだっていうふうに
今日ははいって言わない
で。いや、俺結構あの陰で、はいでものまねがうまいんで。
癖が、
音羽くん癖があったんだけど、今日は一回も出てないし。
そうだね、
最近気をつけてるん
です。君音羽くんすら、はいはい、
よくない癖を持ってた。
一番初めやっぱ聞くと、なんか音羽くん悪いこと言ったから、ね、なんか言ったから、ね、思うけど、癖なんだなっていう。
そうですね。
マジっすか
なんか今回のね、そのラジオで、はい、まあ、大月さんも絡めてこう、はい、今こう話をして、この雰囲気がなんとか伝わればいいかなと、まあ、これからセカンドが出て、いろんなところでインタビューだったりとかことがあると思うんですが、うん、ただそれがここまで編集なしで世の中に出すっていうのは、多分僕のラジオが多分唯一だと思うんで、その言葉を出すまでとか、間があったりとか、そういったところもその2人の雰囲気をこう音声だけですけども、あの楽しんでいただけたらなというふうに思います。はい、最後に何かあれば。
いや、本当にもう今日はありがとうございました。
ありがとうございました。謙虚アピールもね、忘れないっていう。
でも本当にこの制作、やっぱ GO じゃないですか、インタビューって。その制作してる途中に、なんかインタビュー受けるってすごいなんか。
あ、そうだよね、ないよね。
ないですし、めちゃくちゃインタビュー受けてるみたいな、してなんか申し訳ないですけど、すごいなんか、あれですね。なんか話してて、まだ完成俺らもしてないし、
そうだね、
なんか未完成の段階で言うのなんか後で聞いたらすごい面白いインタビューなんじゃないかなって思います。
そうね、ああいう風に言ったけど実は変えたんすよ、ブンさん
こともあるし、
ああいう風に言っちゃったし、これちゃんとしなきゃまずいよとか、いい意味でのプレッシャーとか、
ね、
うまく2人の刺激になってくる、
すごくいいタイミングだと思います。ありがとうございます。
いえいえ、本日はね、LB と音羽、そしてあのアドバイザーとして大月さんいましたけど、はい、本当今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、以上という感じでございます。
じゃあ
どうでしたかね。もう1時間ぐらい、もしくはオープニング最後のこれを含めると1時間超え
ちょい
したかもしれないですね、ちょっとあ面白いなとかあのセカンド興味湧くななんていう感じになっていただければ、
うん、
僕らはねやった甲斐があったなっていう感じですけれどもね、まあ、何より本当本編の中でもありましたけどもあの LB のなんとなくこうできるビジネスマン的な、うん、頭の良さっていうところとかそういったところをちょっと垣間見れたかなと。あと、実はタイムラインとかでしかね触れたことは まずないのかもしれないですけど皆様としては音羽くんのほんわかした感じは
可愛らしさ、
うん、音羽くんは僕モテると思うよ。
可愛い、
うん、だけどそのモテるっていうことに対して、自分に自信がないというか嘘でしょそういうのっていう感じを持ってたりするところが可愛らしかったね。音羽くんは特に、
うん、あれですよねお二人ともだけど受け答えがとてもしっかりしているっていうことが印象的だったかな、う
ん、ちゃんと聞いてちゃんと答えるっていうか、
うん、
まあせっかくそういう風にやってるんだものとか自分らのプラスとかそういうことじゃないよね、うん、なんか人としてしっかりしてんだよね。
的なところがもう、
うん、まあ性格だとは思うよね、うん、
すごい見習わなければ
人格者でござい
ます、うん、素晴らしいですね、
はい、ね本当に何かしら興味を持って今後出る LB と音羽のセカンド、
うん、
買っていただけたらなと思います。
はい、
はい、サイドにはなりますが、LB さん音羽さんそして大月さん、
うん、
本当にどうもありがとうございました。そしてあの今回これが今配信されているということは一回ポップグループに投げて OK が出たということでございますから、うん、ポップグループさん本当に応援しています。おならブーです、よろしくお願いします
っていうことで、ね、何売り込み
僕売り込んでも何もないんですけどギャスさんもいます、よろしくお願いしますっていうことで
相づちしか打てない
何かしらで、ね、あればと思います。今後も応援2人のこと応援していきたいと思いますので、
はい、
皆様もぜひ出たら購入を
楽しみにね、
はい、
っ
ていう感じですね、
うん、
はい、ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。